宣教を啓示のパースペクティブと題しまして、吉高加納牧師にお願いいたします。
皆様おはようございます。1階の皆様おはようございます。それからズーム画面の向こうの皆様おはようございます。今日も一緒に礼拝ができていることを感謝いたします。詩編19編には神の啓示のパースペクティブが強く示されています。啓示とはあまり一般的に用いられない言葉ですけれども、神とか超越的な存在がその御心や真理を開示する、知らしめる、明らかにするということです。神の啓示を受けたとか、これはまさに神の啓示であるというような言い方をします。私はめったに使うことのない言葉ですけれども、牧師さんによってはこの言葉を何かにつけて語りたがる方もいらっしゃいます。私たちキリスト者は聖書が神の御心を啓示していると言ったり、イエス・キリストが神の啓示であるというふうに用いたりします。聖書とイエス様について神の啓示として特別に私たちは思いを持っています。詩編19編は神の啓示の詩、啓示の歌だと言っていいと思います。神が存在していること、神様が臨在していることを褒めたたえている歌です。この19編の前半は神羅万象の代表としての天、大空、それから昼と夜の変わらない動きを通して、また太陽の昇り沈みの営みを通して、それらそのものが作り主なる神様の生命世界に対する大いなる配慮、あるいは存在している命への配慮を示しているんだと語ります。自然界そのものが神様を明かししている、自然界そのものが啓示の担い手であるというわけですね。でもちろん自然そのものが神だと言っているのではありません。神秘的で壮大な自然の営みではあっても、それらそのものが神だというのではなくて、それらを作られた神を、それら被造物を絶妙に配置なさっている、そのような神様の素晴らしさを自然の営みが証ししているんだと。空が、昼が、夜が、太陽が、神様の大いなる被造物への愛、存在するものへの慈しみをくださっているということを証しているというんですね。私はヘブル語がほとんど分かりませんけれども、詩編19編の前半の部分は2節から7節は原文では韻律を踏んだ美しく壮麗な歌だというふうに言われています。でも日本語も綺麗ですね。天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示す、昼は昼に語り伝え、夜は夜に知識を送る。私たち現代人が、科学を通して天文学を通していくつか知り得ている天体についての知識、そういうものがもうほとんどなかった、全くと言っていいほどなかった時代の人々の文学的な表現です。ちょっと脱線しますけども、雪が溶けると水になる、これは科学的な表現です。雪が溶けると父さんが帰ってくる、これは社会的生活的な表現です。雪が溶けると春が来る、これは文学的な表現です。 そしてこの文学的な表現は実に宗教的な事柄を表すときに豊かに用いられます。いえ、私たち人間は今でも実は科学的言葉や思考、社会的生活的な言葉や思考、そして文学的宗教的な言葉や思考を組み合わせながら物事を見て、物を感じて、物を表現して生きてます。ただ科学というものをどんどんどんどん知っていくと、言葉が文学的宗教的ではなくなると言いましょうか、日常会話の中から、私たちの会話の中から文学的表現の居場所がどんどんなくなっていくということがあるようにも思います。また文学的表現には自然の営みや野山の移り変わり、作物の実りや動植物の生態などがこうどんどん飛び込んできておりまして、なぞらえたり重ねられたりして、生き生きと言葉が風に流れたり、言葉に羽が生えていったりするのだと思うんですね。そしてそういう表現を通して風景というものが生き生きと聞き手読み手に広がって蘇っていくわけですけども、科学的実証的な言葉にはあまりそういう余地はなかなかないわけです。肉体的、感覚的、生活的な言葉によって営まれる思考の世界があります。生活の言葉、生活の知恵の世界です。科学的、物質的、現実的な事柄を言葉にしてなされる世界があります。算段をしたり検討をしたり検証をしたりする世界です。それとともに文学的、宗教的な言葉を聞くことによって、語ることによって深められる感性や作られる想像力を働かせて、見えないものを見ていく世界があります。それは他人の気持ちや見ることはできない他の国や他の時代を想像したり、未来を望み見たり、神の思いを考えてみる、そういう時に大切になってくる、そういう思考を作る言葉があります。詩編19編、そのような言葉の詩だと思います。この19編は大きくは2つのブロックに分かれています。その2つは神の啓示のパースペクティブ、縁と金を示しています。前半の2節から7節は天体の軌道が寸分たがわず永遠の法則のように回っている自然界の仕組みの背後に、その後ろに神様の技、神様の思いを見ています。他方後半では神様の戒めこそが神様の御心を示していると、自分の生きることに身近な神の啓示に感謝しつつ、しかし日々の誘惑にさらされ、心の中に湧き出る感情の浮き沈みに左右され、過ちに陥りがちな人間、読み手自身の今日の事実、自分の事実を見ています。今日の週報には星野富弘さんの詩を書き写しております。日々草という詩です。詩編そのものを読んでいるときに別の詩を読むのはどんなもんかなとも思いますが、朗読をさせていただきます。今日も一つ悲しいことがあった。今日もまた一つ嬉しいことがあった。笑ったり泣いたり、望んだり諦めたり、憎んだり愛したり、そしてこれらの一つ一つを柔らかく包んでくれた数えきれないほどたくさんの平凡なことがあった。明らかに星野さんの焦点、フォーカスは平凡なことの方にあります。脊椎損傷で全身が動かず、口に筆を加えて詩と絵を描いている星野富弘さんは、 もしかすると私たち以上に恐ろしく平凡な時間に包まれているのではないかと思います。彼が草花を捉えて豊かに時にシャープに描き出す心情の世界、それを描き込んでいる制作の時、しかしそれらはさらに多くの動かせない時間、動けない時間、世話を受け横たわったりしているたくさんの時間に包まれているんだろうと思います。ですから星野さんがさらりと書いている平凡なことそのものの奥行きというものを感じざるは得ないんですけれども、私たちは平凡を意識することはありません。あまりありません。いちいち意識していないから平凡なんです。しかし星野さんが歌っているように数えきれないほどの平凡なものに包まれて私たちの突出したもの、すなわち悲しいこと、嬉しいこと、笑ったり泣いたり望んだり諦めたり憎んだり愛したりの出来事が起こっています。私たちは何らかの突出したものに直面し、ある時は喜び踊る時があります。もうガッツポーズしかない、舞い上がるように飛び上がるように嬉しい、これまでのいろんなことが報われたなどと感じるほど有頂天になる時があります。しかし一転して嘆いたり悲しんだり打ちしおれる時があります。一体なぜ私がこんな目に、あんなことしなきゃよかった、言わなきゃよかった、もうダメ、もう無理など失意にのたうち回ることが時があります。だとしてもそのような私だけで私の時間、私の人生が作られているわけではないのです。浮いたり沈んだりしている私を包んでいて、なおもびくともせずに変わっておらず、次の場面を生きる時にもそこにあってくれるようなものや、泣き笑いのいずれの時にも私を包んでいたり私に寄り添い続けているようなものが私たちの時間、歩み、人生にはあるのです。多分数えきれないほどに、気づくことができないほどにあるのだと思います。その気づくことができなくても私たちを包んでいる物事や時間の流れ、星野さんが平凡なことと言い表したものの中に神の配慮、神の配在、神の伴いというものが溶け込んでいるのだろうと思います。そしてそれは詩編の詩人が大空とか太陽を思って明かしているものとつながっていると思います。その詩編の詩人は後半では今度は神の律法を称えています。私たちの歩みに寄り添う神の言葉、生きるということに寄り添っている神の語りかけです。この詩編には律法と書かれていたり、定めと書かれ、また命令と書かれ、戒めと書かれ、恐れと書かれ、裁きと書かれています。でもそれらは別々のものではなくて神様の語りかけのさまざまな側面を表しています。そのような神様の語りかけによって、実に立体的な神様の語りかけによって私たちは魂がはつらつとさせられたり、物事を見分けることに導かれたり、まっすぐ良心を抱き良心に従って喜ぶことができるようになったり、また目に光を与えられていく、そういうことがあると、時にガツンとやられて悔い改め方向転換へと導かれることがあると、そのように人間の心がまっすぐで生き生きとしているようにと神の語りかけは自分に届けられている。神はそれほど身近にあって私の人生、 誰のものでもないこの私の固有の人生を整えてくださろうとしている。そのことに深く感謝をし、それは滴る蜜よりも甘いと称えています。大空や太陽、それは生かされているということを映しています。神の言葉の寄り添いはよく生きるということを意味しています。エンキン、パースペクティブとは生かされている場をよく生きるということです。神様は山に登った時にだけ感じることができる方ではなくて、私がよく生きるということを願う日々の中に共にいてくださる方なんです。山頂の山の頂で深呼吸するあの息の中に、しかし日々のあえぐような吐息の中に神様は命を吹き込んでいてくださるのです。とはいえ、私たち人間が誘惑にもろく、すぐにおごり高ぶってしまう存在であることも、この詩の読み手はよく知っています。人間の罪深さというものをよく言い当てています。まさしく悪意を持って行っていること以上に、知らず知らずに犯している過ちがたくさんあること、また現れていない罪を抱えていること、それを告白しています。その通りの私たちです。しかし詩人はそのような私たちをなおも慈しみ支えていこうとしてくださっている神様だから、この神様の言葉に日々触れ合い、神様の言葉を聞き取ろうと祈りながら生きる人生の大切さを歌にしたのです。そして今日、今日、私たちにとってイエス様が教えてくださった主の祈りを生きるということと、この詩編19編の詩、このパースペクティブはつながっているように思います。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。主の祈りにもまさしくパースペクティブがあります。日曜の糧、私の罪の許し、誘惑からの守り、それを願いながら、よく生きることができるようにと祈りながら、同時に御国を来たらせたまえ、御心が地にもなりますようにと祈る。地を祈り、天を祈る、今を祈り、やがて来る日を祈る。そのような円と金、金と円、パースペクティブがあります。今日は詩編19編を通して、神が大きくいつもいてくださりと同時に、細やかに今日いてくださるということを感じました。きっと詩編19編の詩人のように、神様を賛美できるものとして生きること、生きるようなものになること、それが本来私たち人間が立ち戻るところなのかもしれません。しかし反転させますと、その自然世界を破壊し、神が定めた命の循環を狂わせている私たち人間、神の戒めを軽んじて生きることの多くなった私たち人間、そう言えると思います。詩編19編を鏡として映し出される私たちの世界と人間、この詩編19編から私たちは悔い改めるべき事柄を多く教えられるのではないでしょうか。お祈りをいたします。神様、素直に美しい自然を見てあなたを思い、あなたを讃える心を取り戻させてください。神様、どうかよく生きることをあなたに求め、あなたに祈りながら生きる生き方を取り戻させてください。 なかなかそこに行けなくなった私たちです。多くの傷ついた命、自然界の破壊、それを私たちは今知っています。本当にあなたの前に悔い改めて、私たち人間が皆あなたの前に素直な歌を歌うことができる日を迎えることができますように、またそのような歌を歌うものとして生きることができますように導いてください。今日から始まる1週間、あなたの大いなる気づかない支えがあります。そしてまた私たちが日々感じていくことのできるあなたとの交わりがあろうと思います。どうぞ豊かに導いていてください。これらのお祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。